14年20万人500万件。これはこれまでサービシンクが扱ってきたデータの量。しかし我々はウェブサイトを作っているわけでもシステム開発をしているわけでもありません。我々はお客様のサービスを作っています。エンドユーザーのちょっと便利を徹底的に作り上げていく不動産業界に特化したウェブ制作会社サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰がお少しだったでしょうか。いやー、もう東京地方の方ずいぶん寒くなりましたね本当になんか寒戻りしてるような感じがしますけどもね。ちょうどね、今週なんですけど月曜火曜で僕京都に行ってて、まあ火曜日に東京に戻ってきたんですけども、ちょっとね火曜日の夜に東京で仕事があったので、火曜日の朝一ですね、6時ちょっと過ぎぐらいの新幹線で、まあ、京都から東京に戻ってきたんですけども、びっくりしたのがさ、京都の朝6時よりも東京の朝8時半の方が寒いんですよねその日だけかもしんないけど、なんか京都はやっぱり盆地で寒いなって印象がずっとあったんですけど、まさかなんか東京に着いてオフィスにのところまで来たらさ、なんか寒いとかって思って、東京の方がなんか寒くねとかって思ったんですけどもね。もうほんと皆さんの地方の方どうでしょうかね。まあ東京はあんまりもう、それからね、この間から雪は降ることはないんですけども、まあ寒いっていうのはね、こう苦手なので僕は本当に早く暖かくなってほしいなと思いますけども、そんな中ですね、こんな方が今日いただきました。ラジオネームのどよしさん、いつもありがとうございます。名村さんこんばんは。久しぶりにおはがきをお送りします。オープニングレターですが、先日札幌の雪まつりに行ってきました。いいですね、札幌に行きます。僕まだ行ったことないんですよね。一回行ってみたいなと思うんですけどもね。僕も知らなかったのですが、雪まつりって1950年から始まったものらしく、方法もともと排雪をどうにかしようということで、地元の中高生が6つの雪像を大通公園に設置したことが始まりだったというのを今回行って初めて知りました。あ、排雪ってあれね、雪を捨てるって方ですね。いや、もう雪が多いところじゃないとこの排雪って言葉がね、こうなかなか馴染まないですよね。今年で73回目らしいですが、直近は新型コロナウイルスのこともあり、人が実際に見に行くのを制限されたりしていましたが、今回は見に行くことができ本当に良かったです。少しずつこうやってリアルの活動が増えているのは本当にいいなと思いました。ではまた、ということでね、おはがきをいただきました。いやー、なんか楽しいおはがきをいただきましたね。ありがとうございます。まあ、実際人の動きも随分増えましたよね。なんかご飯食べに行ったりとかしててもですね、街に人も増えていますし、ちょうど今週僕外でちょっとどうしても食事をすることもあったんですけども、なんかもうどこのお店も結構ね、もう満員だったりしますよね。いや、びっくりしますけどもね、人いっぱいいるとかって思って、店の中入ったらね、なんか予約でいっぱいですみたいな話を言われて、まあマジかとかと思うんですけどもね。まあ結構長い間ね、行動規制が続いてんで、まあ5月ぐらいからなんか行動、そのマスクがどうこうとかって話は出てますけどもね、賛否両論出てますけども、どうなるんでしょうかね。まあなんかできればね、人間がこうそういった病原菌とかにはね、勝てるようになってほしいなと思いますし、またね、こういうそのマスクするしないとは別としても、もうちょっと自由にね、行動ができるような世の中に早くなってほしいなと思っております。というわけで、今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、というわけで、寒戻りしてる東京という感じですけどもね、寒さを早く収まってほしいなと思いつつも、人の動きも増えてるなということでね、今後どうなっていくんでしょうかという感じですけども、まあそんな中ですけども、おはがき早速行ってみたいと思います。ラジオネーム愛吉さんからいただきました。お久しぶりです。名村さんこんばんは。僕は仕事をする上では遊びは大事だと思っているのですが、その時間が何に役に立つのかが正直全くわからないんです。その話は若い時に先輩に聞かされ、飲み会やゴルフ、サバゲー、または自分の趣味ではないことも誘われたらやったりしてきました。サーフィンとかは結構ハマって今も続ける趣味になっています。でもだから仕事ができる かと言われると全然そんなことはなくて、成績もどちらかというと悪いです。周りの人で多趣味で仕事がめっちゃできる人は確かにいます。ただ何が違うかわからないんです。下手したら僕の方がプライベートは充実してる自信があるのですが、てんてんてん。実際仕事と遊びは何か関係性があるんでしょうか、ということでね、おはがきをいただきましたけども、いやー、なるほどこれね、言う方いらっしゃいますよね。もう仕事をする上で遊びは大事だと、しっかり遊べと、若いやつは遊んでる方がいいぞとかっていうねことをおっしゃる方もいますね。僕の周りでもそのすごく遊び、なんでしょう、遊びっていう言葉でね言っちゃうと良くないかもしれないんですけども、まあ、いわゆる本当の仕事そのものじゃない部分ですね、プライベートの部分をすごく充実されてらっしゃる方もいますね。あの、本当にここに書かれてますけど、サバゲー、ゴルフ、あとカヤックやったりとか、あとバイクやったりとか、そうですね。なんかそういったこともすごく熱心にやってらっしゃるっていう方もいますが、まあ仕事できますね。そういった方はね。あの、以前この番組にもゲストで来ていただいた誰かさんなんですけども、いや、そうじゃないな。ゲストに来てらっしゃらない方でも、僕が結構、こう、なんだろう、目標にしてる方も、すごい真剣に遊んでる方はいますね。うん、二人ともそうかな。で、まあ、それって何なんでしょうかって、これ、まあ、真面目にちゃんとお答えすると、いわゆる、これ、あれですよね。アナロジー思考ができるかどうかっていうことだと思います。あの、いろんなね、なんかこう、思考法とかいろいろあるんで、なんだ、また新しいものかとかと思ったりしますけども、まあ、何かというと、いわゆる物事の共通点を見つけるという思考法のことらしいですね。あんまり言語化したからどうこうってわけじゃないんですけども、まあ、いろんなもの、まあ、二つ以上かな。なんか、A と B と何か事象があった場合に、その間にある共通点を、まあ、見つけて、あ、これって応用できんじゃん。あ、これってこういうことか、みたいなね、いうことを考えるというのが、このアナロジー思考というものですね。で、全くなんかこの遊びと仕事っていうことで言うと関係がない世界ですね。全く関係がない話だと思うんですけども、その間にある共通項を見つけて、まあどちらかに応用していきましょう。応用することができるという人は遊びをすると、なんでしょう。仕事だともう本当にこう日々のこう延長線上で、仕事、昨日やったこと、おとついやったこと、去年やったことっていうことのまあ発展なんですけども、遊びで得られたアイデアとか、遊びに感じたこと、それを仕事に応用してみたら、あ、こんなことできんじゃんとか、まあお客さんにこういう話をしてみようとかっていうところに、まあ飛躍することができたりしますね。ですので、このアイデアを出すとか、新しいことを考えつくとかっていう人は、比較的このアナロジー思考が強いとか高いとかっていうふうに言われたりはしますよね。まあ、あの、さっき書かれてらっしゃいますけども、例えばサーフィンとかで言えば、まあ僕サーフィンしないんだけど、まあ例えば気候とか天候とか波とか多分見てると思うんですよね。で、あと当然なんか道具があると思います。サーフボードもあると思いますし、まあウェットかドライかのね、あのスーツもあるわけですよね。で、それをちゃんとメンテナンスしましょうとかっていう話になったりすると思いますから、まあ天候とかってことで言えば状況把握とかってことだと思うし、まああの道具のことで言えば、まあ自分が使ってるとか提案をするとかっていうものをどういう準備をしとけばいいのかみたいなことだったりします。あとは僕はキャンプ比較的好きな方ですけども、例えばキャンプどこに行こうかなと思ったら場所を調べたりしますよね。まあ関東近縁でも車で行けるところ、電車で行けるところ、まあで、あの電車で行って、まあ徒歩でどれぐらいの距離があるかとかね。まあいろいろあると思います。まあこれは結局相手のことを調べて、こういろんな、例えばキャンプ場の特徴を知って、あ、ここがいいとこだなとか、ここが良くないところでマイナスがあるけど、まあでも今回ここにしようかとか、まあそういったことの状況把握とかっていうのは相手のことを調べたりとか、あとまあキャンプで沼になるというのはギアと呼ばれるような道具ですけども、まあどういった道具があるのかっていうことですよね。で、そういうことで言うと、未知の道具を調べたりとか、新しい道具があるとかっていうことで、まあ、それは知的好奇心にも多分つながってる人もいると思うんだけども、まあ、僕らの仕事の中でも、まあ、少し前に騒がれましたけども、Adobe の XD が Figma にね、変わるとかっていう時に、いや、なんか XD は頑張ったんだけど、Figma はよくわからないから、まあ、興味がないし、まあ、XD は別にいいじゃんではなくて、それの時に、まあ、ちょっと Figma 触ってみるかみたいなところに、こう、行けるかと。新しい道具とか、より最適な道具ってないのかなみたいなことの好奇心につながるとかっていうことですよね。で、まあそういったものをこう応用できるように、できる、あの、するっていうことが、まあできるかできないかによると思います。なので、遊んでたら勝手に、なんだろう、仕事ができるってわけでは僕もないと思います。あの、なんだろう、肩こりが取れたとか、なんか筋肉痛になったけども、こう、なんか肉体的に健康だとかそういうのありますけど、仕事ではあんま関係ないっちゃ関係ないですよね。 なのでその遊びで得られた経験を仕事にどう応用するかみたいなところですね。これはアナロジー思考の中で言うと構造の把握と構造の借用ってよく言われたりしますね。まあ、両方に、共通している構造、まあ、なんか、順番立てとかが、まあ、似たようなことができるよね、とかっていうものが、これは構造の把握です。で、全く新しいことを、こう、学んだとか、経験をしているときにも、以前、例えばスポーツもそうだよね。以前やってたスポーツと、こういうところが似てるな、と。ということは、こっから先に新しいことを学んだときにも、その時の経験を活かしたら、筋肉をこうやって使えばいいんじゃないかな、とか。まあ、これもだから仕事と同じで、遊びで得られた経験っていうものを、全く関係がないかもしれないけども仕事に当てはめてみたらっていうことですね。これはだから共通項を見つけるんではなくて過去に得られた共通項を仕事に無理やり当てはめてみるということですね。まあ、落とし込んでいくとかそういったことですけども、そういった、部分がうまく使えるようになると実際に遊びというものも仕事に生きると思います。で、まあ、こんな短い中でね、アナロジー思考を全部説明するってことはなかなかうまくいかないんだけども、愛吉さんね、ぜひとも、その、まず、アナロジー思考というものと、それぞれ、こう、関係ない。まあ、今回で言うと、遊びと仕事だよね。その二つに共通しているものを見つけるっていう観点があるんだっていうことだけでも、まず考えてみて、まあ、アナロジー思考もね、ググったら多分いっぱい出てくると思いますので、まあ、そこら辺調べてみていただけると、なんか新しい、こう、仕事への生きる、なんで、知識というか、仕事にうまく活用できるんじゃないかなと思いますので、ぜひ興味があれば調べてみていただければなと思います。それではいつものお便りのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーでは、ポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、名村のツイッターアカウントへの DM でいただきました、ウェブディレクション、ウェブ制作への疑問質問のおはがきにお答えさせていただいています。じゃあ、これから行きましょう。ラジオネーム、谷強さんからいただきました。名村さん、こんにちは。いつも聞かせてもらっています。最近、サービシンクさんの CM で、リスキリングの話題が出ていましたが、名村さんはリスキリングについてはどうお考えですか？うちの会社でも話題には上がっていて、何かしなきゃ感は上は考えてるみたいなんですが、実際それって本当に会社がわざわざする必要があるの？まだ意味、また意味のない研修とかばっかりやらされるんじゃないの？と思ったりしています。実際このよくわからないリスキリングブームって何なんでしょう？もし何かこうした方がいいよというのがあれば教えてもらいたいっす。ということでね、おはがきをいただきましたが、そうですね、うちの CM でもリスキリングっていう言葉はちょっと出しましたね、今回ね。うちの会社でも結構力入れ始めてたりしますね。まあなんでしょうね。リスキリングそのものっていうのは、まあなんか最近企業の、特に大手上場会社さんの中で言うと、まあ情報の扱い方、数字の扱い方みたいなところに結構フォーカスされてますね。まああと、IT 技術系の知識ですかね。知識とかスキルもそうですね。大きい会社だと本当に1万人ぐらいの会社さんがもう全員に、そういったリスキリングの研修を受けさせるって、これ別にこう営業職だろうと、事務職だろうと何にも関係なくて、しかも聞いたらなんか、聞いたというかニュースを見てたら、その今言ったね、営業職とか事務職に Google アナリティックスの使い方を勉強しろみたいな話を言ってらっしゃるみたいですね。いやもうこれ営業の方とか事務職の方とかびっくりだと思いますよ。なんで私の仕事でこんなことやってんのみたいな、やらされるのみたいなこと多分思ってらっしゃると思うんですけども、ちょっとリスキリングそのものから外れるんだけども、その、まあ、さっき言った情報の扱い方、数字の扱い方みたいなもの。これはなんとなく、どこの会社も言っていて、僕が勝手に思ってる想像だよ。これ本当そうかわかんないよ。今後、なんだろう、全部を否定するとかってわけではないんだけども、やっぱり就労人数が減ってって、いわゆる足で稼ぐ営業みたいなものっていうのが、かなり難しくなるっていう風なのが前提にあるんじゃないかなと思ってるんですよね。で、そうなってくると何をするかっていうと、よく言う、わかりやすく言ってしまうと効率化をどうするかみたいなところにどうしても行き着くわけですよ。で、その時に何ができるかっていうと、お客さんのところに100回こう行って、こう信用を稼いでっていうわけではなくて、やっぱり角度の高い人って誰なんだろうっていうことを調べられる、発見できる、そういったところが重要になってくると皆さん思ってらっしゃるんじゃないかなと思います。いろんな企業さんがね。で、そうなってくると、やっぱりその数字の見方っ ていうものがすごく求められるようになってきて、まあ昔から言われますけど、そのアクセス解析、まあ Google Analytics とかでさ、その数字を見たときに、PV がこうですとか UU がこうですみたいな、それは見りゃわかると。だからどうなんだみたいなところが提案できるとか考えられなかったら、まあ別に意味がないよっていうことの延長で、なんとなくね、そのすごい1万人とかいる会社さんが、全社員を対象にリスキリングと呼ばれるような数字の見方、データの見方みたいな研修をさせてるのは、僕結構ね、盛大なふるいにかけてるんじゃないかなと思ってるんですよ。というのは今まで結構専門職ってにな、まあ、専門職というか、ジョブローテーションしてる会社さんもありますけども、営業だったら営業をずっと頑張っていくみたいな中なんだけども、数字を見るっていうのは多分センスとか、そういった今までそれが得意とか、っていう話で、今まで別に営業をして対面で人と話す対人コミュニケーション技術が高い低いではなくて、まず数字は 何を意味しているのかっていうことが把握できる。で、それに対してどういったアプローチをするかみたいなところに行くと思うんだけど、それは別に営業だろうと事務職だろうと IT の仕事だろうと企画職だろうと経営企画の仕事だろうとあまり関係なくて、その今いる人たちの中で、こう、今までだった営業頑張れみたいな企画頑張れではなくて、全社員を対象にもう一回こうふるいにかけてガラガラポンして、これからの数字を見るのが得意な人っていうのを、なんだ、優遇しようみたいな。その人たちはおそらくその1万人とかの対象にしてた研修の中で、あ、この人数字見るの得意そうじゃんっていうのを引っ張り上げていって、例えば部署にして、こうこれからの一番なんでしょう、企業で言うと花形の部署みたいな。一番こう生産性が高いみたいなところとか、こうここの部署で稼ぐのだみたいなところに全部配置転換しようとしてるんじゃないかなと思ってるんですよ。そうじゃなかったら、なんか事務職とかまでに GA の数字を見るみたいなことって言わないと思うんだよね。で、まあリスキリングの話に戻ってきました。リスキリングの話で言うと、僕は結構やらないとやばいなみたいな感覚はかなり持ってる方ですね。僕今年47ですけども、ただ僕らの親父の世代ってさ、今60、70ぐらいの人たち、まあ団塊の世代と呼ばれる人たちは、なんでしょう、大学とか高校を出て、まあ社会に出て、で、社会の変化の速度が今に比べればまあゆっくりだったでしょう。まあ、その親父たちの世代も、そのさらに上、まあ僕から言うとじいちゃんたちの世代からすると、すごく変化が早いって言ってたと思うんだけども、おそらく大学で学んだこと、高校で学んだことを元にして社会に出て、社会の中での OJT をやっていったら、おそらく定年が60歳だったら間に合ったんですよ。日々のこう仕事の中での経験を積んでいくということで。まあその中で、さらに本を読むとか、まあ新聞を読むとかっていうことをやってらっしゃる人はいたと思います。でも、僕らの世代になってきて、こう、ちょうどこの40、僕のね、世代40代ぐらいの人たちだけども、なんか、こう、いわゆる学校教育で学んできたことで、それにこう、肉付けをする社会での OJT では、多分、太刀打ちできないぐらい、社会の変化が早くなってきてるんですよね。で、これもうなんか、加速度的に早くなってる気はしていて、で、そうなってきたときに、結構、真剣に、なんだかそういうこと、大学とか高校で学んだとか、専門学校でなんか勉強したみたいなレベルで、もう全く新しい知識であるとか、知識ってその、本っていうレベルじゃなくて、本当スキルになるレベルだよね。だって、リスキリングって言ってるぐらいだから、新しいスキルを身につけましょうって話なわけですよね。なので、スキルになる程度の、こう、一つの塊になってるような学習、これを、しかも今までのこう自分が持ってきたものの経験とは違うものっていうものを身につけないと、定年までになんか間に合わなくなって、間に合わないって言い方が正しいのかな。なんだろう、まあ、市場価値がなくなるって言ってるのか分かりやすいのかな。っていうように僕は考えてます。考えてる、感じてます。なので、こう自分もなんかこう勉強しなきゃやばいなとかってすごい最近思っていて、まあでもじゃあ何を勉強するのかってことですよね。だって、例えば今僕は IT をやってるけども、じゃあ勉強しましたって言って、例えばフォークリフト3級の試験通って免許取りましたって言って、それどこで使うねんって話にもなっちゃうじゃないですか。だから、あまりにも外れてしまうと、それはそれでね、あんまり意味がないと思いますし、まあおそらく最近の中で言うならば、情報をどうやって扱うかとか、まあそれから何を類推するかみたいなね、まあさっきのさ、アナロジー思考じゃないけども、まあそういったところに関する、こう学習であるとか、 まあ、原理原則みたいなところ、まあそこ自体を学んでおくというのは、やっぱり今後の強みになっていくんじゃないかなと思っているので、まあ会社としてね、どんな風な研修というか、学習をこう、従業員の人たちにさせるかってね、谷強さんの会社さんでもそういうことが話題に上がってらっしゃるってことなんで、どんなこと、ものがね、落ちてくるかわかんないけども、まあ、うちの会社最近なんかやっとって感じもしますけど、いわゆる7つの習慣を、こう、従業員、ほとんどメンバーみんな受けに行ってたりしますね。まあ、3日間ぐらいだから、研修にいるので、仕事の、こう、チャットの中からみんないなくなってるって感じで、の日が続きますけども、まあ、でもそういったところも一つじゃないかなと思いますけどもね、普段のデザインとかマークアップとかって、ただそのままの延長の中でキャリアを積んでいくわけじゃなくて、全く新しい、こう、ビジネスとしての商売というかね、ビジネスパーソンとしてのスキルか。だからいわゆるポータブルスキルになるようなものっていうことを身につけていくってこと自体が結構求められるし、ないと僕はまずいんじゃないかなと思ってますので、谷津さんもこう、一回、こう、それをね、ポジティブに受け止めてみて、まあなんかこれで学べるんだったらラッキーみたいな感じでね、自分のスキルになるように考えてみていただければいいんじゃないかなと思います。ではもう一つ行ってみましょう。ラジオネームシグマさんからいただきました。名村さんこんばんは。毎週金曜日ラジオと思って23時から今か今かと思ってほぼリアタイで聞かせていただいてます。ありがとうございます。ディレクションに関しての質問です。ウェブディレクターをしている中で、ウェブデザインの判断をすることがありますが、デザインを優先するとシステム的に難しくなったり、マークアップ側の負荷が上がったりすることがあるなと思っていて、そのバランスをどうやって取ればいいか毎回悩みます。名村さんはどうやっていますかということでおはがきをいただきました。そうですね。デザインでシステムとかマークアップの負荷、あんま考えないんじゃないかな。僕は。多分あんま考えてないと思いますよ。まあ、自分がマークアップエンジニアだったっていうのもある、いや、エンジニアだったし、なんだろう、そのシステムのことも自分で開発もしてたからですけども、そもそもそのウェブデザインって、まあ、まあ、ビジュアルデザインだけじゃなくて、そこには UI もあるし、ユーザー体験っていうものも含まれてるわけですよね。で、順番っていうと、なんだろう、ウェブデザインの部分って、本当にお客様の触っていく上で、すごくこう使いやすいとか使いにくいかに分かりやすく直結はするじゃないですか。で、デザイナーさんとかが、その、いわゆるユーザー体験であるとか、ユーザーインターフェース、で、ヒューマンセンターとデザイン的なところとかも含めて、まあ考えていた場合に、僕はシステムであるとか、マークアップっていうのは、それを実現するために、頑張るみたいな感じだと僕は思ってるんですよね。ですので、なんだろう、デザイナーがマークアップ側であるとか、システム側の実装のことを気にして、デザインをなんかもうちょっと簡単なものにしようとかっていうのは、あんまり考えてほしくないかなというふうには思いますね。そのデザイナーの方がマークアップをどうやってやるとか、まあ、インタラクションデザイン自体がどんなふうに大体実装するかを分かっていて、こういうふうにやりたいな、でもすごい負荷、開発負荷とか制作負荷とか、まあ場合によっては、ブラウザ側の負荷がすごく高いみたいなことを分かってらっしゃるんだったら別に僕はいいと思うんだけども、これすごい難しいよね。分業っていうものも進んできた中で、僕が若い時とかって自分でマークアップ、違うわ、自分でデザインして自分でマークアップしてみたいなことをやってたんで、なんとなくその勘どころ分かってたんだけど、これ良し悪しがあると思ってて、やっぱり自分で実装するってことは、自分で実装できる技術の中でのデザインにしようとしちゃうと思うんだよね。インタラクションデザインも全部同じなんだけど。で、実装のことがわからないのに、ウェブデザインなんかできるかっていう方もいらっしゃると思うし、それもある種差もありなんていう感じでわかる気はするんだけど、逆に実装がどういうふうに難しいかってわかると、なんかこれをやるとマークアップの人たちすごい嫌がるだろうなとか、その人たちが大変がられるだろうなとかっていうことを考えて、デザインはちょっとこうしておこうかっていうことが、結果的にユーザー体験を毀損するのであれば、なんかそれって本末転倒じゃねって僕は思っちゃうんですよね。なので、こう、デザイナーの方々が、マークアップのこととかシステムのことを知りすぎているゆえに、ブレーキをかけてしまうっていうのは良くないなと思います。むしろ、なんかインタラクションが最近こういうことがあって、あ、こういうふうにやると、こうね、紙のデザインじゃないところの良さって、なんか触ったら動くっていうところだったりするわけですから、それ自体をこういうふうに活用していくことによって、より良い、こう、使い勝手であるとか、まあ、 お客様のご商売に寄与するとかね、そういったことだよねっていうことの知識はいっぱいあってもいいと思うけども、実装が簡単難しいってことはあんまり気にしちゃダメなんじゃないかなと思ってますけどね。逆にそのマークアップであるとかシステム側のこう矜持というか意地というのは、どんなデザインでも持ってこいやこらーとかって思ってるぐらいが、なんだろう、僕的に言うといいんじゃないかなと思っているので、まあもちろんね、すごい無茶なデザインをね、言われたりとか、まあ実際にはお客様からの工数であるとか、納期までの時間とかってのもあるわけなんで、もうすごいその開発が大変だとか、実装が大変だとかっていうのはね、考えることありますよ。でもそれはディレクターが、まあそうかそうか、シンワさんが言ってるので、そこだったら僕はわかります。その、マークアップの負荷が上がったりすることによって、想定している納期とか工数で間に合わないっていうことであれば、僕は、考えてもいいんじゃないかなという気がします。で、どうしてもだって、今の社内のスキルの、社内の人たちのスキルでどれぐらい時間がかかるかって判断になるわけだし、まあその時に外部のね、元スキルフルな方にお願いをするとかっていうのは一つだと思うんだよね。でもその時には当然そこには受発注っていうのがあって、お客様からの受発注ってもあって、当初こう金額的なもので折り合いがつくのか。まあ裏を返すと、ディレクターが、その、どんな風な実装をするかっていう、おぼろげながらでもとか、ガイドラインというか、大枠、ガイドラインじゃない、外枠か。外枠を、こう、想像できてるかっていうのはやっぱ大きいかもしれないですよね。それができてないと、一番最初にお客様にご提出する納期であるとか見積もりとかが、まあ、全然、ある意味安くしてしまって、やりたいことだけど、こんなお金かかるのか、こんな工数かかるのか、外の人にお願いしたら大赤字になっちゃうじゃんみたいな話になっちゃうと、まあそもそもそれが実現できないから、ごめんぽってなってしまいますよね。なので、これはなんか僕は最終的にクオリティは、なんだろう、金額に依存するとは思います。お客様がこれぐらいの金額でお願いっていうものに対して品質っていうのは、まあある程度、こう決まってくると思うんだよね。ね、あの100円しかで、もらえてないのに、なんか10万円もするような内容のもんで作ってくれ、みたいな話は、やっぱできないわけだから。なので、まあ、ディレクターの方が今回のことっていうならば、やっぱり実装技術、デザイナーに、まあ、途中で相談するでもいいと思うんだけどね、見積もりを作るときね。まあ、そういったところで、納期と金額に、折り合いがつく中で、モアベタとか一番ベストを目指すべきだと思うので、あんまりデザインの判断をするっていうのは、その中に収まるのであれば、デザインを、こう、優先して、エンジニアとかは頑張ってくれと。それを実現するために君たちがいるのだと。で、君たちの力を信じてると。この難しい UI かもしれないけども、頑張って実装してくれと。っていう方じゃないかなと僕は思いますけどね。はい。シグマさんなんか答えになってらっしゃいますでしょうかね。また迷ったらね、ぜひおはがき送っていただければなと思います。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、というわけでエンディングです。先日ですね、延期をさせていただきましたディレクター談義ボリュームの18ですけども、来月ですね、2023年3月25日の土曜日21時から開催するつもりでおりますので、今回はぜひとも、時間をまた空けといていただければなと思います。テーマですけども、中年ディレクターは人材育成にどう向き合うかということでですね、名村と長田さんでお話をしてみたいなと思います。まあ2人とももうね40代ですからね、次の世代をどうやって育成していくかということは日々悩んでたりするわけですけども、そんなのがディレクターの仕事なのかと、育成はディレクションじゃねえだろうという話はあるかもしれませんが、これはもう会社組織の中でね、やっぱり中堅以降になってくると、で中堅であり中年かそうなってくると、そういったことは嫌顔でもやっぱり考えていくし、なんだろう、20代のこれ聞いてくれてる20代の方とかね、30代前半の方はあんまり気づかないかもしれませんけどね、40代になってくるとね、その全員とは言わないんだけど、こう後進育成をするかとか後輩を育てるかみたいな、俺もなんかそういう年になったなみたいなことをね、使命的に思う人も出てくるわけですよですので、ぜひそういったね、こうそうか、自分も将来そうなるかもしれないなと思ってらっしゃる方はご参加いただければなと思います。ということで、この番組では皆さんからのお便りをたくさんお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった仕事のヒントがあったという方は、ぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところであっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
リスキリング、多くの企業が新たな、そしてより深いデータ活用に動き始めました。中でも不動産業界は情報の宝庫です。物件情報、マーケティング情報、顧客情報、これらの活用方法をお客様に提案し、競合ひしめく不動産業界を勝ち抜く。我々は不動産業界に特化し、お客様を引っ張っていくウェブ制作会社、サービスシンク。